私たちは、すぬる7月6日以来、日曜日の主日礼拝において、主にローマ人への手紙の御言葉から、礼拝メッセージに預かってまいりました。このローマ人への手紙は、紀元後56年頃、イエス・キリストの弟子パウロによって書き記され、ローマにいるクリスチャンたちに宛てて差し出された手紙です。ローマ人への手紙、1章と2章において、パウロは異邦人の偶像礼拝の罪とユダヤ人の罪を鋭い口調で指摘しました。そしてパウロはさらにこの3章において、神様の真実とそれに対して人間の罪の現実を強調することによって、人間はすべて律法を行うことによっては到底救われないことを明らかにしています。本日の聖書箇所は、特にパウロが注意深く、また大変難しい方法で論じているところです。パウロはこれまで述べてきたことに対する反論を予想しながら、また自ら問題を提起して、自らその問題に答えていくという形で論を進めています。すなわち、予想されるユダヤ人たちからの反論が質問の形をとって、この3章1節と3節と5節と7節に述べられています。まず3章1節を見ますと3章1節を見ますとそれではユダヤ人の優れている点は何ですか、割礼に何の益があるのですかと、パウロは自ら一つ目の問題を提起しています。ユダヤ人たちは、神様の選びの民として、神様から実会を中心とするところの律法と、割礼による契約を与えられていました。もともと律法も割礼も神様からの祝福ですから、その精神を忘れないで、主なる神様にお従いするという心を持って律法を守り、割礼を受けていくならば、それでよかったのですが、ところがユダヤ人たちは、律法の上辺だけを取り繕い、見かけだけの割礼を受けて、その割礼が意味する神様への服従という信仰を失っていたのですね。そのため、パウロは、ローマ人への手紙3章の後半において、ユダヤ人がいくら律法や割礼を受けていても、その本来の精神を忘れているならば、ユダヤ人たちもまた罪人に他ならないのだと、パウロはそう述べているわけですね。そして本当の割礼というのは、イエス・キリストを信じることによって自分の真相を認め、罪を悔い改めて、そのままの姿で神様の御前に出ることだと言っています。そうしますと、そんなことを言って私たちを責めるけれども、私たちの割礼とか律法とか神様の選びのためであることは全く無意味なことになるのかとの、ユダヤ人たちからの反論を予想して、パウロはこの3章1節において質問しているわけですね。それではユダヤ人の優れている点は何ですか、割礼に何の益があるのですかと、パウロはそのように述べています。そこでこの3章2節において、あらゆる点から見てそれは大いにありますと、彼らは神の言葉を委ねられましたと、パウロは答えています。この3章2節の後半でパウロが述べています神の言葉とは、旧約聖書の御言葉と理解してよろしいでしょう。ユダヤ人たちはその旧約聖書の御言葉を委ねられ、神様からの信頼を受けて聖書の保管を命じられていました。主なる神様はユダヤ人たちに極端なほどの聖書を尊重する心を与えられ、長期間にわたる筆者の後にも なお驚くほど正確な写本を残させたのです。ユダヤ人たちの特権と長所は神の御言葉旧約聖書が委ねられていることにありました。しかしその特権と長所はユダヤ人が自ら獲得したものでもなければ、もともと身につけていたものでもなく、神様から与えられた恵みでありました。次に三章三節を見ますと、ではどうですか、彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうかと、パウロは自ら二つ目の問題を提起しています。この三章三節において、彼らのうちに不真実な者がいたならと過去形で言われていますが、これは一つの歴史的事実を指し示しているところでありましょう。それはイエス・キリストに対する不真実、特にイエス様を十字架につけた出来事に関して触れているところでありましょう。そのユダヤ人の犯した最大の不真実によって神様の真実が無に帰されてしまうのかという疑問に対して、パウロは次の三章四節において、決してそんなことはありません、たとえすべての人が偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきです、とパウロは答えています。主なる神様は約束されたことを誠実に行われる方であって、人間の不真実によって動かされることはない。また神様のお約束は人間の不信仰によって決して無効にされたり無力にされるものでもないと、パウロは断固として述べているのです。さらに3章5節を見ますと、ではもし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、御怒りを下す神は不義なのでしょうか、とパウロは自ら三つ目の問題を提起しています。これはパウロがユダヤ人相手に論じた時にしばしばぶつかった問題であったと思われます。つまり人間が不誠実であることから、不真実であることから神様の真実が表されたり、人間の不義を裁く法廷で神様の義が示されるとすれば、神様がそのような人間の不義と罪に対して怒りを下すのはおかしいのではないか、筋違いではないかという理屈です。しかしそのようなユダヤ人たちの言い回しは、この三章五節の中ほどにありますように、あくまで人間的な言い方と言えましょう。いや、それ以上に神様を恐れない罪深いへりくつと言えましょう。あなた方が不義を犯したから神様の義が現れるというのか。いや、そうではない。あなた方が不義を犯そうがそうでなかろうが、神様は永遠から永遠に義そのものでおいでになるのだ。あなた方によって神様が義になるとか不義になるとか言えないのだ。だから主なる神様はあなた方の不義を不義として裁かれるのだと、パウロは断固としてそう述べているのです。さらに三章七節を見ますと、ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか。善をもたらすために悪を行おうということになりませんか、とパウロは自ら四つ目の問題を提起しています。これはどうせ私が罪人として裁かれるのだったら悪いことをしようではないかと開き直った無立法主義者のへりくつと言えましょう。この世の中の道徳や倫理的な歩みなどはもう必要ではない、好き勝手に思うままにやればいいではないかというのですね。これは今から2000年ほど前のその当時のユダヤ人たちに少なからぬ影響を与えたところの ギリシャの哲学者エピクロスの考え方であると言われています。というのはパウロは、人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によると言っていたからです。そのパウロの言葉尻をつかんだユダヤ人たちは、あのパウロという男はエピクロスと同じことを言ってるではないかと誤解して、パウロの言葉の上げ足を取り、どうせ裁かれるのだったら好き勝手にしたらいいとへりくつを言っただけなんですね。それに対してパウロは、いやいやそうではない、神様の律法の御言葉を与えられていながら、その御言葉を退くて平気で歩む者を神様は当然罪に定められると、この三章八節後半において警告しています。こうしてパウロはユダヤ人たちからの反論を予想しながら、自ら問題を提起して、自らその問題に答えていくという形で論を展開しながら、神様の真実と神様の義と神様の裁きについて述べています。私たち人間がどのようであれ、唯一抜ける誠の神様は義にして聖なるお方、一人のイエス様を十字架につけてくださったほど、私たち一人一人を愛してくださる真実な愛のお方であられます。このような神様のご真実に対して、私たち人間の姿はいかなるものでありましょうか。人間の罪ということが次の三章九節以降に述べられています。三章九節を見ますと、ではどうなのでしょう、私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人も全ての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りですとあり、その後の10節から18節までは簡易括弧の中に入っています。パウロはこの3章10節から18節までの旧約聖書の御言葉を引用することによって、人間の姿を暴き、全ての人が神様の裁きに服すべきものであると断言しているのです。3章9節をもう一度見ますと、宗教的に優秀なユダヤ人も文化的に優秀なギリシャ人も、全て神様の御前には罪人なのであるという断罪がされています。この三章九節のところはさらっと読み過ごしてしまいがちなところかもしれませんが、この三章九節の終わりのところ、すべての人が罪のもとにあるという場合の元という言葉、ヒューベルという言葉が使われていますが、それは何らかの権威とか何らかの支配のもとにあるという意味の言葉がここに使われています。すなわち神様から離れた人間は自分の思いのままに生きているように見えながらも、実は罪という権威のもとに閉じ込められているというのです。罪という権威に支配されているのがユダヤ人でありギリシャ人であり、全ての人の姿なのだというのですね。かつてイエス様がガリラヤ湖畔のカペナウムの町で宣教を開始された頃、一人の百人隊長がイエス様の妹に来て懇願して言いました。主よ、私のしもべが中風のために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいます。イエスは彼に言って彼を治そうと言われました。しかし百人隊長は答えて言いました。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば 行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれはしろと言えばそのようにしますと、マタイの福音書8章5節以降に記されています。私の権威の下にある兵士たちは私の命令には絶対服従いたします。ましてや全世界の支配者であられるイエス様のお言葉でありますならば、権威ある命のお言葉として病をも癒してくださるはずです。ですからただお言葉だけをいただかせてくださいと百人隊長はイエス様に切に懇願したのです。私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいましてと百人隊長は言っていますが、この場合の下というところには先ほどのローマ人への手紙3章9節と同じヒューペルという言葉が使われています。ですからこのローマ人への手紙3章9節において、ローマ人への手紙3章9節において、パウロはユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪という権威の支配下に置かれていると断言しているわけですね。しかもこのローマ人への手紙3章9節において使われている罪という言葉、ハマロティアというギリシャ語は的を外しているという意味の言葉ですね。罪というと私たちは普通人のものを盗んだとか傷つけたとか殺したとかそういうことを連想するかもしれませんが、この3章9節という罪とはそういう行いとしての罪が生じてくる元になるものです。根っこになるあるものです。ここで言われている罪とは、唯一の生ける誠の神様によって作られた私たち人間が神様に背を向けて自己中心的に生きる生き様、その的外れの生き様、性質を聖書はハマルティア、罪と言っているわけですね。ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪という権威のもとにあると述べた後、パウロはその事実を示すために3章10節から18節までの旧約聖書の御言葉、詩編とイザヤ書の御言葉を引用しています。3章10節を見ますと、義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下には、マムシの毒がある。彼らの口は、呪いと苦しみに、苦みに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。と、パウロは旧約聖書の詩編とイザヤ書の御言葉を引用して、罪の力の支配下にある全人類の姿を指摘しています。この3章10節に、義人はいない、一人もいない、と言われています。この場合の義というのは神様との関係概念であって、義人とは神様との関係がまっすぐにつながっている人という意味ですね。主に私たち人間は神様から離れた時、罪人となってしまうわけですね。義人は一人もいないとここに言われています。次の11節では悟る者はいないと言われていますが、これは無知だ、無知だというのですね。本当の意味の知識を持っていない、神様を計算の外においては本当の知識はないとパウロは述べています。さらに11節後半に、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いないとあります。これは人間の ありのままの姿と言えましょう。神様との正しい関係にあるものはいないし、本当の意味で知恵を持った者もいないというのです。神様に対して無関心であり、そして人は無益なものとなっているというのですね。この無益とは、ギリシャ語では牛乳が腐ってしまって酸っぱくなってしまう状態を意味する言葉がここに使われています。神様から離れてしまった人間は霊的にも道徳的にも腐り果ててしまい、到底他人に対して善を行うことができなくなってしまったと、そうパウロは述べています。次に13節と14節では口のことが触れられています。パレスチナ地方の墓は自然の岩をくり抜いて作った横穴式のもので、墓の入り口には石の戸が立てかけられていました。そのために地震などによって石の戸は容易に外れやすく、その結果腐敗して臭気の漂う墓の内部がしばしば見られたようです。それと同じように人間の喉の中にも臭気が立ち込め、醜い嘘と憎しみで満ち満ちているという表現です。また日本の古来からのことわざにも、舌先三寸をもって人を欺きとあるように、人間はその舌をもって巧みに人を欺くものです。言葉とは本当に大切なものであるとともに、一面時には本当に恐ろしいものでもありますよね。さらに15節では足のことが言われています。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。すなわち悪いことをするときには頼まれなくても足が出てしまうというのですね。そしてそこですることは血を流すのに早く破壊と悲惨があり、果てしない戦争の歴史があるというのです。そして18節には、彼らの目の前には神に対する恐れがないとここにあります。神様に対する誠の恐れがないところに偽りと破壊と悲惨があるわけですよね。人間は、私たち人間は神様に反逆しているだけではなく、その罪のゆえに人間性を破壊し、さらに地上に破壊と悲惨をもたらしているというのです。それが罪の下にある人間の悲しい現実と言えましょう。なんという絶望的な状況でありましょうか。しかし私たち人は不真実であっても、神様は真実であられます。人間をこのような絶望状況と罪の斜めから救い出すために、神様の前で備えてくださったただ一つの道、それがイエス・キリストの十字架の贖いでありました。神様は罪を憎まれるお方です。けれども罪人まで憎まれるお方ではありません。かえって神様は罪人、なきに等しい傷ついた者、名もない哀れな者とみなされているお一人お一人を神様は愛してゆかれます。神様は私たち罪人が救われるためにあらゆる努力を惜しまれません。そして神様が私たちの罪を許してくださるとは言っても、ただ罪を許してくださるというのではありませんね。片手まで御業をなさられたというのではありませんね。私たちに対してはただで許してくださるのですが、罪の負債の一切は神様ご自身が支払ってくださいました。罪の支払うべき値が死であるなら、私たちは罪を犯したものである以上、誰かがこの負債を支払わなければ、その負債はそのままの形で残ってしまいます。そして最後に、人生の総計算をする神様の裁きの法廷で、それぞれが 自分の発言したこと、自分の行ったことについて、その負債の支払いをしなければならなくなりますよね。ところがですよ、神様が罪深いこの私のためにすでに愛の負債を支払って、罪の負債を支払ってくださったと信じる人は、もう自分で支払う必要がなくなりますね。神様が私たちに代わって、神様が私に代わって、神様があなたに代わって支払ってくださったからです。ところで、この支払いは普通の勘定書と違って大変なものです。命が捧げられなければなりません。その命もただの命ではありません。実際に罪の負債を持っていない命、罪の負債を持っていない命、つまり罪のないものの命でなければ、罪のないものの命でなければ有効ではないんですよね。そこで、その負債を支払う権利を持っているのは神様以外にはないことになります。こうして私たちの思いもよらない方法によって、神様は私を、あなたを、私たちを助けてくださるために御手を差し伸べてくださいました。この罪の負債が実は底知れぬものであり、底知れぬものであり、どんなに大きな犠牲を伴うものであるかということを、神様は百も承知の上でそうしてくださいました。神様はこの支払いを済ませるために、その尊い一人の御子を犠牲にしてしまわれたのです。神の一人子イエス・キリストのあの十字架上の悲惨な死は、私たちの罪深さを如実に表していないでしょうか。あなたと私の罪はイエス・キリストによって背負っていただくことによって、罪の許しの道が開かれたのですね。私の罪に伴う刑罰と、あなたの罪に伴う刑罰とが全てイエス・キリストの上に下りました。神様は世界の審判者として、罪を犯した者はその者が死ぬ、罪から来る報酬は死であるという永遠の法律を聖書に定めてくださいました。神様はこの法律を執行されるために、天から降りてきてくださり、乙女マリアを通して誕生なさいました。そして御自らこの法律の要求しているだけの値を命をとして支払われたのでした。神様は十字架上のイエス・キリストの命をもって、本来私たちの罪の支払うべき死という値を完全に支払ってくださいました。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためなのですと、コリント人への手紙第2、5章21節に明記されています。義人はいない、一人もいないけれども、天の父なる神様は罪を知らない方を私たちの代わりに罪となさいました。それこそ私たちがこのイエス・キリストによって罪を許され、神様の御前に義なる人としていただく、ただ一つの救いの方法なのです。お祈りします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。この人類の歴史上ただ一度限り、神の一人子が十字架上で全人類の、古今東西の全人類の罪の刑罰を引き受けて死なれました。死後三日目に復活されるという出来事を通して、恵みによる救いの契約が打ち立てられました。それは律法によるならば、義人はいない、一人もいない世界状況に、ただ一方的に恵みによってもたらされた新しい恵みの契約でありました。厳しい終末の世にあって、神様自らが差し出してくださった新しい恵みの契約に求めておられるお一人お一人が、信仰の眼を開かれて 自らの意思を持って御前に、私もイエス様を信じて救われたいと意思を表明なさられますように、悔い改め信じて救われる魂を一人また一人増し加えていただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。